シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
剣玉検定4段を持ってます。シネマアクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
そうなんだ。
お願いします。
お願いします。4段っ
それ
ていう
が
の
ど
は、
れぐらいすごいのかわからん。
いやー、どれぐらいすごいんだろうな。でも学校で一番すごかったですね。
おー。
当時の
じゃあ
僕
す
は。
ごいんじゃないですか。
全部入れられるんですか？連続して。
入れられますよ。だいたい一通りやってくれって言われたことはできるぐらいの感じです。
おー、すげえ。4段と5段の違いは何なんですか？
いや、確かね、3と4か4と5がすごい大きな隔たりがあって、
へー。
なんか、剣玉検定って、だいたい3個の技をやるんですよ。1級ごとに。で、なんか最初から簡単なのを10回のうち1回乗せられればいいよ、みたいな。で、次は10回のうち2回乗せるの、プラス新しい技を10回のうち1回乗せれればいいよっていうので、どんどんスライドしていくんですよ。で、それで難しくなっていくんですけど、確かなんか何段から何段の間に急激に難しい技が登場するんで、
なるほど、
一回もできないよみたいなレベルのやつが出てくるんで。だからね、それですごいなんか超えられない壁だと思った記憶があります。
もうやめようって感じですか？
いや、もうそこの先はなんか無理かもって思った気がしますね。
じゃああれ、紅白のあれ出てくださいよ。
あれか。よく知んないですけど、あの人すごいですよ、でも。
すごいですか？でも、紅白でやってるのって簡単じゃないですか？
ああ、そうっす。でもなんか、ああいう、そのすぐパッてやってくれ的なやつだったら、多分あの難易度だったら簡単にできますね。今でもできると思う、多
おお、あの中にいたらめっちゃ応援すんのにな。だってあれ、年々伸びてるから、
分。
いつかチャンス回ってくるんじゃないです
い
か、
やー、どうだろう。いや、そういうことでもない気がする。
あ、そうですか。そっか。はい。まあ、はい。じゃあ本題に行きますか。はい。今日は逆転のトライアングルです。この映画は23年の2月23日、劇場公開して、スウェーデンの映画で147分。分類が G ですね。トライアングル・オブ・サッドネスが現代ですね。だからちょっと違うんですよね。
そうですね。
悲しみのトライアングルの話。
劇中に出てきた言葉ですよね。一応ね。
最初に出てきますよね。
で、監督がリューベン・オストルンド。で、脚本もそうですね。で、映画 .com の説明を読むと、フレンチアルプスで起きたこと、ザ・スクエア、思いやりの聖域など、人間に対する鋭い観察眼とブラックユーモアに溢れた作品で高い評価を受けてきたスウェーデンの奇才、リューベン・オストルンドがファッション業界とルッキズム、そして現代における階級社会をテーマに描き、2022年第75回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマ、第95回アカデミー賞でも作品、監督、脚本の3部門にノミネートされた。ね。はい。じゃあ、この感想をケンス君からお願いします。
逆転のトライアングルは、僕は今年の見た映画の中でも結構上位の方に来るぐらい、とても面白かったなと思っていて、まあ、前作のスクエアも面白かったんですけど、まあ、それと比べると、今回の方が分かりやすいなとは思うんですよね、作品として。でも同じぐらい意地悪だなと思っていて、その意地悪だけど映画としては面白いっていうところ、そこがと、あの、今回もそのリューベン・オーストルントの監督としての作家性とか手腕の高さみたいなのは今回でもすごい、味わえた作品だったかなっていうふうに思いました。で、まあ、その分かりやすさの部分としては、まず構成的にもすごい僕は分かりやすい構成だなと思っていて、最初、まあ一番最初アバンタイトルがそのオーディションの場面で、まあそこがある意味この映画の、まあ、基準となる視点になるカールっていう作、あの男性。まあもうその彼を紹介する時点からまあ結構意地悪なんですけど、彼が縛られている価値観って、もうそもそも空虚みたいな感じがもう最初から、はい、これがユニクロの顔でしたっけ？バレンシアガの顔。
う M&H とかね。
あ、そう、M&H、H&M か。
H&M
か。H&M、バレンシアガで、うんまあ、あれだけで、なんだこのバカバカしい。
本当バカバカしいですね。
本当なんか、人の作る価値観って、なんか、風景をみたいな感じが、
うん
ね
うん。
その後もなんか、結局なんか人、そこに支配してる人たちの価値観に従ってるだけなんですけど、
うんうん、
なんかそのね、中身のなさみたいなのをすごい皮肉に描いてる冒頭だと思うんですけど、うんうん、まあその、あの、アバンが終わって、今度はそのカールっていう青年と、その、まあ付き合ってるというか、ちょっと関係としては、あの、複雑というか、あの、まあ一応格差カップルっていう感じのヤヤっていう女の子の話。うんうん、で、ここは その二人の話で、まあある種こう、最小単位の、こう格差のあり方というか社会のあり方というか、うんうんうんまあ、1対1の話になってそのパートの次が今度は一つの社会としてのクルーズの船内一つの階層社会の象徴としての船っていうのを描いて、うんうんうん、でそこからカタストロフが起きて一回価値観がそのまま転覆したけど、うん、もう一回じゃあ作られた社会はどうなるのかっていうのが島っていう、結構やっぱりこう一つ一つがこう批評的相対化みたいなの段階を追ってやっていく感じがあって、すごくあの前のパートで意識したことをさらに広げて考えてみましょうみたいな構成になってると思うので、まあわかりやすいし、あのなるほどって思わされるような映画としての作りになってると思って、まあかつやっぱ一つ一つの描写が抜群に面白いっていう点で、
うんうんうん、
やっぱり映画としてどの場面もすごい面白いし、
うん
うんうん、やっぱ素晴らしいなっていうふうに思いました。
はい、
で、うん、まあ、その最初のカールとヤヤの一幕目で、一番最初にもうひたすらカール青年が不当な扱いを受けるんですけど、
うん
うんうん、そことか本当にその不当な扱いの後にショーでバーンってバックにエブリバディズイコールって出てきて、みんな平等って出てきて、まあなんて皮肉なんだろうなって思いながら、まあそういうところとか本当に最高なんですけど、まあそういう欺瞞についての話ですよって導入としてもわかりやすいし、まあそのショーで喝采を浴びてるヤヤっていう女性と、まあディナーの場面になることで、まあ結構格差カップルっていう構図も飲み込みやすくなってると思うし、まあなんかそこの、なんか、こう、二人の会話とかも、まあ結構、強者と弱者みたいな、
うん、
あの、関係性がはっきりしてて、まあ、そこのやりとりとかも、すごい、あの、会話劇としてもすごい面白いんですけど、
うん、
やっぱなんか、対等みたいなことを言うのは弱い側の人みたいな感じとかもすごい皮肉な感じがするし、
うん、
なんか、まあどう見ても第一印象からヤヤの方は不誠実な人間にも見えるし、
うん、
まあカールは言ってることは器ちっちゃいしみたいなんで、まあなんかどっちもなんかろくでもない感があるんですけど、まあなんか自分に惚れてる男都合よく扱ってるだけの女の人にそんなこと言っても意味ないだろうって感じもするっていうか、なんか本当になんか見てかわいな、哀れだなーって感じなんですけど、でもやっぱそのなんか例えばその二人のまあどう考えても対等な立場じゃない会話を、の見せるのに、その、例えば車内のタクシーに二人が乗って、車内で、こう、うん、なんかワイパーの音がやたら、こう、ギュムギュムギュムってしてて、うん、なんかノイズイだな、みたいな感じを演出してたりとか、
うん、
まあ、あとは、エレベーターのドアがガシャンガシャンってしまるのを、なんかこう、怒って戻ってきてっていう、その、
はいはい、
あの、天丼的な繰り返しやるところとか、
うん、
やっぱ、なんか見せ方が本当に、あの、面白いし、うん、あんま他で見たことないなっていうのをなんか映画的に見せてる気がするし、
なるほど、
まあ、あとはなんかあの、結局ヤヤがいなくなって、なんかどうし、うん、で、部屋で一人になったカールが、
うん、
なんか電気が消せないっていう、なんか演出があって、いや、なんかこの電気消えないなぁ、みたいになったら、ヤヤが戻ってきて、その消えない電気の前に座るところとか、
うん、
やっぱ、
うん、
それだけで結構、なんか、この、じゃこのカールにとってのヤヤの存在がどういうもんなのか、みたいな感じとか、うん、すごい象徴的に演出だけでわかる気がして、うん、まあこういうとこはすごい上手い、や、なぁと思うし、
うん、
やっぱ一幕目からワクワクするなーって感じがしました。 まあ、もう、まあ、そのレベルの本当になんか演出的な面白さと、場面自体の、まあ、見せ方自体の面白さみたいなのはずっと持続するなと僕は思ってるんですけど、まあ、極めつけというか、やっぱこの映画でみんなの印象に残るのはやっぱ船の場面だと思うんですけど、やっぱその、なんか船の場面で僕が面白いなと思ったのは、まあ、結構数字を生み出す人たちの話だなと思ってて、インフルエンサーとか、まあ、武器商人とか、まあ、あと、クソ売りの人の話とか、なんか結局数字だけでしか優劣が語れない人たちの話みたいに見えるのとかは、すごいなんか、こう、面白いし、なんかその現代的な錬金術の気味悪さというか、なんかそういうのが皮肉に感じられるなぁと思って。まあなんか、その、さっきまでカールにとって強者だったヤヤがそこに入ると全然強くないというか 何者でもなく映る感じとかも皮肉だし、まあ、そうやってでも結局上見ても下見ても何者でもない人しかいないというか中身がないなみたいなとか、本当なんかこの世界って本当につまらなくて面白いですよねみたいな感じが、なんか感じられるのとかは意地悪で面白いなって思いますね。で、まあ、そういうなんかその社会を、まあ文字通り本当にひっくり返してみせるっていうか、なんか、でもある種こう、因果応報的に跳ね返ってくる。そういう、なんか、ある数字を生み出す人たちのある種、自分たちさえ良ければ他の人の人生なんて知りませんみたいな、まあ、無関心とか不寛容みたいなのが、結局彼らの滅亡のロジックの遠因にもなってるところとかも、すごい痛快というか、武器商人の人たちの最後のところとか、ほんと意地悪いなと思うんですけど、なんか僕が見た、劇場だとあそこ一番笑いが起きてたかなっていう感じがしましたね。あら、これは何かしら？私たちの武器より、あそこ、ひどい ひどいって思いますね。まあもちろんなんかもう、なんだろうな。これはモザイクはかけなくていいのかなっていうぐらいの出来事が起きてると思うんですけど、それは大丈夫です、映画的に、みたいな感じとかまで結構意地悪というか、なんか、悪意ある、みたいな。金ピカのゲボと、SE のとことか、やっぱ面白いなと思いましたね。で、まあ、3幕目も、やっぱりその価値観がひっくり返っても結局格差とか搾取みたいなのは変わらずあるっていうのを、まあそこが僕は結構素晴らしいというか、この映画をずっと斜めに見てた人も人事じゃなくするこう仕掛けだと思うから、あなたも結局そう同じじゃないですかみたいな、こう、なんか、こう、こっちのも巻き込まれるような作りだなと思ってて、もうそれがすごい、鋭いなと思うし、なんか結局、やっぱりこの映画最後まで見ると、エブリバディーズイコールっていう話になってると思うんですよね。なんかみんな平等じゃないけど、でもみんな同じっていう意味では、やっぱエブリバディーズイコールな話だと思ってて、あ、すごいなんか上手な構成だなと思うし、なんか僕が、まあ3幕目で僕に、がすごい、印象に残ったのは、このカールが香水を拾うじゃないですか。あの伏線回収が僕は素晴らしいなと思ってて、なんか香水は、まあカールにとっては、なんか何者かだった最後の季節の象徴みたいな感じがしていて、まあ彼の能力で、名誉とかを得られてた最後の。
自分の CM のやつですもんね、あれ、
そうですね、
香
そう。
水。
まああれ本当に最初の方にちょろっとだけ出てくるやつだから結構集中しないとわからない気もするけど、まあ彼がやっぱそのチヤホヤされてたことの象徴というか、だから、まああれを自分に振りかけることで彼がやっぱ男性的魅力を取り戻していくような展開になっていくところとか面白いと思うし、まあそれは必ずしも、まあなんか救いではないのかな、みたいな。まあただただ搾取になんか迎合していくだけなんだけど、でも彼の得たかった承認はそれだったのかなって感じもするし、まあそう、結果的にそれはヤヤとの関係の優位性まで逆転していくから、まあなんか彼はそれで良かったって思ってる感じまで、まあなんか意地悪だけど、なんか面白いなっていうふうに見えて、なんかあそこはすごい、なんか、まあ、結構忘れてた頃に来る伏線って感じだったし、なんか 面白いなって、うんうん、なんかここで構成見つ、な構成を見つけたのもそんなになんかちゃんと見てないとわかんない感じなんだけど、
うん、
でもその後の展開にちゃんと響いてるように見えるし、
うん、
よかったなっていうふうに思いました。うん。まあ本当に最後まで、なんか、うん、最後の最後の終わらせ方まで、なんか意地悪だし、
う、
ね、
うん、
うん。まあみんな暴力的でみんな醜悪ですみたいな。
うん。
まあ結局なんか権力、なんか、そう平等とか願う人もみんななんか支配、力を手にしたら支配する側に回るし、それにしがみつこうとするし、
うん、
みたいな、
そうですね、
うん。なんかそういうこう、制約的な、あの、本質みたいなのを徹底して突きつけてくる話で、
うん、
まあ僕も全然なんか面白かったけど、自分ももう同じ状況だったらこうなっちゃうかもなっていうふうなことも考えさせられるし、
うん
まあ、それだけでもやっぱりこの物語が成功してるのかなっていう気がするので、
なるほど、
うん、素晴らしかったなと思いました。
はい。
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、おとぎやさん、お願いします。
はい。僕は、この監督の作品は、ザ・スクエアしか見たことなかったんですけども、
はい。
今回の逆転のトライアングルも、まあ前のも、そうでしたけど、なかなか面白かった。まあ、めちゃくちゃ絶賛っていう感じではないですけど、まあ、とても楽しめたなっていう感じの作品でした。
うん
はい
うん、
で、今、ケンさんの話を聞いていて、
うん、
より、確かに映画の作りとしてうまいなっていうのをいろいろ気づかされたなっていう感じですね、
うんうん。
確かにそうですなっていう感じのところが多かったですね。思い返してみると。やっぱり、これはまあ見る前からもう分かってたことなんですけど、まあ、皮肉たっぷりというね作品で、僕はこういう作品は好きなんですけど、なんでしょう。爆笑する、普通に爆笑するシーンも多かったですし、なんていうかな、鼻で笑うっていうか、見下した感じで笑っちゃう感じのシーンも結構多くて、そういう意味でもちょっと楽しめたかなっていう感じなんですけど、最初、僕が思ってたストーリーとはちょっと違って、まあ、要は、最後の方に一ひねりあるというか、まあ、三幕目の構成ですよね、
うん
うん。
ここがやっぱ見事だなって僕はやっぱ思いましたね。単に、まあ、金持ちが、そうじゃない人たちと立場が逆転して、痛い目に遭うという作品だと思ってたんですけど、それだけじゃなかったところが、つまりもう、ケンさん言われたように、結局みんな、最後というか、立場が、変わってしまうと利己的な行動を取ってしまうみたいなところですよね。そこも皮肉であって、その結末というかその描き方すごく良かったですね。で、まあこれは、いろんなキャラクターっていうかいろんな人が出てくるんですけど、結構構造としては単純、わかりやすい話なんですけど、ただ一人一人見ていくとなんか、人によってはそれぞれのキャラクターが、の見え方が違ってくるのかなとか思って、まあ例えば、主人公、核である、まあ、カールとヤヤの二人であっても、男性と女性では見方が違ってきたりするのかなとか思ったりとかして、まあ、ぜひ今回はその皆さんの捉え方というかね、見方なんか聞けたら面白そうだなっていうふうにちょっと楽しみにしてはいました。で、良かった点としては三つ挙げたいんですけど、まあ一つはやっぱり皮肉っぽりがすごい、まあこれは全体通して良かったなっていうところですよね。で、まず、ファッションショーというかファッション業界のところから入りますよね。で、なんだろう、ファッションショーの実際のシーンもありましたけど、その後ろにバックにこう、SDGs とかね、環境問題にどうのこうのみたいな普通に流れるんですけど、もうそれはもうすごく皮肉で、なんでかっていうと、その、アパレル業界自体が、その、日々、まあ、衣類を過剰に、作って流通させて、それで回していかないと成り立たない業界になってるんですけど、実際。だから、とにかく、まあ、服をどんどん買い替えてくれってことですよね。で、どんどんゴミが増えるってことですね、結局、それって。だからもう完全にもう、皮肉っていうかもうね、矛盾がそこで起きてるんですけど、そこを、まあ、そこをまあ、描いてるなって僕は思いましたし、あと、なんだろう、まあ、その業界に関わって、関わりの深い、まず、ヤヤっていうね、そのファッション、まあ、モデルなんでしょうね、きっとね。で、まあ、カールもモデルでしょうけど、まあ、ヤヤは、 まあ、後半また違う風にも見えるかもしれないですけど、最初の見え方としては美人だけど、どうも脳みそが空っぽっぽいインフルエンサーみたいな、ね、描かれ方を、ちょっと嫌な感じね、描かれてる感じとか、
うん、
で、あと、ややの周りで象徴的だったのは、彼女とカールがその、船でこう、日光浴してるシーンで、まあ写真撮ったりとかね、うん、してたんですけど、やたらとハエが周りをこう、ブンブン飛んでしまって、あれはちょっと面白かったんですけど、なんか例えばあれは、うん、ややはね、多分インフルエンサーなんですけど、彼女に群がってるフォロワーみたいなね、うん、そういう象徴なのかなとか思ったりとかね。まあ、
フォロワーだけじゃないですよ。インスタ映えですよ。
そうですね。
日本語だけじゃないですか、ね、
なるほどね。今良かったですね。
うん、ありがとうございます。
いえいえ。ラロッカさんみたいなこと言うなと思っちゃって、うん、はい。
止められたんですか
受けなさい。
受けなさい。
光栄に思っております。
はい。まあ、そういうシーンとかね、すごい意地悪ですよね。
うん、
あとは、船に乗ってから、まあ、船が、こう、沈没してからもそうなんですけど、
うん、
金持ちの仲間としてね、同じように描かれてた、まあ、もっと、ややとかよりも、金持ちの、まあ、富豪連中が、
うん、
いるわけなんですけど、まあ彼らも同じように描かれるんですけど、後半は彼らのそのサバイバル能力のなさみたいなのがね、
うん、
すごい描かれてて、ここもやっぱ皮肉ですし、その金とかお金とか名誉っていうのは、まあああいう状況では何の役にも立たないっていうところとかね、うん、俺は金持ちなんだぞみたいなね、セリフとかすごいあるんですけど、途中に。バカかお前はって、ね、ちょっと笑っちゃうようなね、感じとかありましたし、本当意地悪ですよね。で、あと、ここはちょっと人によっては違うかもしれないですけど、僕は船長と、飲み仲間になるロシア人だったかな、肥料をね、で、
そう売ってるって言ったやつ
ですね。言ってたやつですね。確かロシア人とアメリカ人なんですけど、うんうん、彼ら一応なんか社会主義者と、資本主義者だみたいなね、二人でなんか言ってて、でもなんかイデオロギーを持ち合わせてるのかちょっとよくわかんないんですけど、持ち合わせてるようで持ち合わせてないような僕は気がしたんですけど、
うん、
名言をスマートフォンで調べながら引用しまくるみたいなシーンがありましたけど、うん、でもちょっと面白い、途中で笑えてくるっていうかね、
うん、
またでもよくある光景かもしれないな、みたいなね。うん、なんか、
でもああいうのって、はい、普通自分の頭の中に入ってるものを言うもんじゃないですか。
そうそうそう、本当はね。それが、まあ、スマートなんですけど。
うん、
そう俺も知ってるぞって、その場で調べたやつ。そんな誰でもできるだろ、みたいな。そうそうそ
う。なんかそれ、もうマウンティングですらないみたいなね。
うん
うん、あれもなんかバカバカしいなと思いながら。あと、そうですね。あれは結構印象的だったので言うと、ちょっと飛び飛びになるんですけど、カールが、ちょっと注意したっていうかね、乗務員に、こう、告げ口したおじさんいましたよね。うんうん、胸毛男というかね、
うんうん。
彼の一言で、その、乗員が下船させられるシーンがあったりとかして、うん、なんかあれも、なんか、カールにとってね、なんかちょっとやりすぎたのかな、みたいなね、感じに思わせるんですけど、うん、なんかあれもすごい皮肉に描いてるのかな、とか思って。彼って後から出てきましたっけ？もう出てこなかったんでしたっけ？
いや、もうあそこだけじゃ
ん。あそこだけですかね。うんうんなんか、あの人海賊で出てきたらびっくりしたんですけど、そうではない。
寝返りすぎじゃないですか。
そこまではね、いかなかったですけど、うん、そういう話かなとかちょっと思ったりはしたんですけどね。それは多分違いましたね。
うん。
はい。で、まあ、これも、ケンさんも言われた通りですけど、まあ、無人島にたどり着いてからの、立場が逆転した人々の言動の変化ですよね。これを、まあ、楽しむというかね。うん。だから、まず、島に漂着してからその、アビゲイルというね、掃除夫の人が出てくるわけですけど、
うん、
まあ、彼女はやっぱり、サバイバル能力が高くて、みんなを助けるんですけど、まあ、ケチとまで言わないですけど、やっぱりその、彼女もやっぱり自分が虐げられてきたっていうね、きっと思いがあって、これは私の、これはみんなの、これは私の、うん、これみんなの、みたいなね、うん、半分自分のにして、あとみんなで分けろ、みたいなね、
うん、
タコを取ってね、
うん、
料理してみたいな、ねうん、シーン出てきますけど。だから、彼女があの島でこう、まあ、力を得るわけなんですけど、だから僕は彼女が活躍する話かと思い つつ思ってたんですけど、実は結局彼女も利己的に見えてくるっていう展開ですよね。
うん。
うん、これが、ああ、なるほどなっていうふうに。だから、まあ、彼女悪い人ではないんですけど、そんなにいい人でもないというかね。
うん。
うん、そういう描かれ方をしてるっていうところですよね。うん、
だから、まあ、助長していく感じですよね。
ああ、そうですね。確かにね。うんうんうん、うん。だんだんね。うんうん。っていうところの描かれ方とか。
うん。
あとは、その、途中、カールと、あの、うん、途中で合流するその黒人の青年、お前海賊じゃないのかってね、ずっと言われてた彼ですけど、うんうんうん、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、彼とカールがあの、アビゲイルのリュックサックの中に入ってたお菓子を、あの、盗んで食う、うんうん、それが見つかるみたいなシーンがあるじゃないですか。
うん、
で、女性3人に問い詰められるっていうね、シーンが、すごい象徴的なシーンがあるんですけど、あそこで、あの、明らかにその、まあ一般的なね、男性と女性の立場が逆転するみたいなものが多分描かれてるとは思うんですよ。
うん。
で、そうなった時に、まあ、ややはもともとね、結構、カールに対しては結構ひどいことをね、上から目線だったわけなんですけど、うん、すごい彼を責めるシーンがありますよね。うん、その、アビゲイルにすごいついてるというかね、アビゲイルの、うん、まあ、子分みたいなね、立ち振る舞いをするというか、で、僕はあそこで結構ハッとしたというかびっくりしたシーンが一個あって、うん、その言い訳をする際にカールが、
うん、
アビゲイルに対して指を指すみたいなね、シーンがあって、それをややに注意されるっていうのがあるんですけど、
うん、
だから、まあもちろん指を指すのは普通に失礼なことで、普通に注意されてもおかしくはないと思うんですけど、その後こう手を使って普通にジェスチャー的なことをした時に、でまあ、言い訳をしようとするんですけど、なんかその、うんうん、その手が攻撃な、敵なのよっていうかね。なんかもう全部、うんうん、全部攻撃的みたいな風に言われるシーンがあるんですよね。
うん、
ややに。で、
うんうん、
僕はあのシーンで、結構普通に、それもダメなのっていうちょっと思っちゃった部分があって、
うんうん、
だから皆さんどういう風に感じたかわかんないんですけど、だから、あれは、まあ、もしかしたらなんですけど、そのややが、こう、見せたその、行き過ぎたフェミニズムみたいなものを描いてんのかなっていうちょっと思ったんです、
うん。
そこまで意図されてるかどうかわかるんですけど。で、これについて、実はこの一緒に見たわけじゃないんですけど、僕の彼女もこの作品見てて、それについてまあ聞いてみたんです。そう、
うん、
その手振り身振りというのは攻撃的なのかっていうような話とかもちょっと聞いてみたんですけど、
うん、
まあ、普通に指を指すのはね、良くない。でしょうと、
うんうんうん。
でも、カールがやってた、あの程度のことだったら誰でも普通にやるから別に、そこまでではないんじゃないかな、みたいなね。うんうん、だから、あの主張は結構理不尽な感じもするなっていうことを言ってたんですけど。
まあ、多分あれじゃないですか。一番偉いのが女性になったから。
そうですよね。
女性のね、立場が上に全体的に押し上げられて、
うん。うん、そうそうそう。彼らすごくシュンとするみたいな
ね。まあね。
うんで、
まあ、僕は結構あそこは、なんかもうこいつ権力に取り入ろうと必死だなみたいな感じ
で。そうそうそう。それも描いてますよね。で、その僕の日常的なもので、ちょっとそういうのをこう、なんか似たようなものを感じたというか、その、まあ日本でも特にやっぱり女性の立場がしっかり確立されてなかったりとかいう場合があるんで、うん、フェミニズムとかそういった運動っていうのは本当に賛成というか、同意するんですけど、まあ、例えばあそこまで行き過ぎた場合ですよね。
うん、
ジェスチャーとか身振り手振りもダメみたいな風に言われた時に、それはちょっと窮屈だなって僕はやっぱり思うことがあるんですよね。
うん。
それに近いようなことでも。でも、うん、その点もその彼女とちょっと話してて、まあ、それを感じるのも確かに、あると思うけど、っていうのは、つまり、自分は、別に攻撃的な態度とか、男性優位的な態度を取っているわけじゃないけど、
うん、
まあ、そういうふうに振る舞う人がいることによって、そうじゃない人が割を食うっていうことですよね。男性、同じ男性として見られることによって。
うん、
まあ、そういう窮屈さは自分も感じるかなっていう話を彼女としてて、
うん、
まあ、それはわかるけど、でもその前に、そもそも女性の立場が低いというか、男性が全体的に優位的だという大きい問題があるので、
うん、
そのまず全体を見てその まず大きい問題に取り組むことが大事なんじゃないか、みたいなことを、まあ言われたというか、いうような話になって、
うん、
で、まあそれを解決してから、まあそういう男性が窮屈に感じるのも解決すればいいのかな、みたいなね、そんな話をちょっとしてたっていうのがちょっとありますけど、
うん。
うん、なるほどなっていうふうに僕は、それでちょっと、納得したというかね、みたいなことを考えるきっかけになりましたね、ここは。
うん。面白いですね。
うん。
で、あと最後、三つ目としては、やっぱラストの切れ味ですよね。
うん。
アビゲイルは果たしてどうしたのかっていうところとかね。あと、そのエンドロールというか、その、カールが走って、ジャングルみたいな中を駆け抜けていって、多分その、アビゲイルとヤヤがいる方に走っていくと、だと思うんですけど、あの時結構彼は嬉しそうなんですけど、
うん、
なぜ嬉しそうにしているかっていう解釈とか、も、答えを言わない結末になってて面白いなっていうふうに思いましたね。
うん
はい。僕はとりあえずそんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次僕が話します、
はい。お願いします。
お願いします。
僕も、ツイッターとかでつぶやいたんですけど、今年暫定ベストか、それに近いような評価ですね。
はい。
まあ、この監督の作品は、フレンチアルプスとザ・スクエア、あと他に何かあるんでしたっけ、まあ、とりあえずその2本しか見てない
。は
い、まあ、もっと昔のやつはあるけど、
そうですね。はい。
プレイとかは見てないですね。
うん。
はい。まあ、その2本ですけど、でもまあ、どの作品も僕はすごい好きですし、フレンチアルプスは特にすごい好きですね。
うん。
で、なんかこの監督の評価というか、は、僕なんか最近ブラッシュアップライフっていう、
はい。
日テレやってたドラマを見たんですけど、はい、それなんかバガリズムっていう芸人が脚本を書いてるドラマで、それにちょっと近いかなっていうところを思ってて、っていうのは、なんかこの監督はいろんなこう、シチュエーションでの嫌なことあるじゃないですか。
ああ。
それを書き溜めてて、
ははは、
それを当てはめていってんじゃないかっていうか、別にまあ、はいはいはい、そうわかんないですけど、
うんうん、
だから一つ一つがコントっぽいっていうか、コントまでいかないけど、なんか、事象事象をいろいろ合わせて、話を作ってるように思うんですよ。
うん、
なるほど。
だから、初めの、おごるおごらないのやつだって、まあ結構あるじゃないですか。
はい、
なんで男性が毎回おごらなきゃいけないんだとか、当たり前のように財布出さない女性とか、実際なんか監督がああいう場面に遭遇して、っていうふうに言ってるし、あとその金持ちクソ野郎の行動とかも、まあ、よく聞くっちゃ聞くようなことじゃないですか。
はいはい、
それをすごくイデュアルに捉えて、なんか描いてるのもバカリズムっぽいんで。
なるほど。
なんかすごい似てるかなっていう、そのテイストは違いますけど、で、あとはまあ、よく似てる作家としては、アダム・マッケイもこんな感じですけど、でも、アダム・マッケイだと僕、第2章で終わってるような気がしてて。この作品の面白いところはやっぱ第3章があるっていうところ
だと思うんですよ。そうですね。
第1章と第2章だったら、資本主義批判というか、
背
景主義批判みたいな。
はいはい、
だから、マジ、アダム・マッケイやりそうな感じじゃないですか。でも、第3章があることによって、実はそうじゃないんじゃないかと僕は思ってですね、この作品。品の、資本主義批判じゃなくて、人間本来持ってる汚さみたいな。だから、背景主義だからそれをやめようとか、資本主義がおかしいから違う資本主義をやろうとか言う人いますけど、人間本来持ってる、その権力欲とか、権力に勝ち続ける気持ちとか、自分だけ得しようという気持ちとかがあるから、こう原始的な状況になっても変わんない。
そう、
ね、つまり、どうなっても人間はこうなんだよっていうのを、提示されてる気がしてるんですよ。
なるほど。
だ現代批判じゃなくて人間批判なんじゃないかと思ってて、
はい、
それがすごい好きっていうか、
うん、
僕もそう思ってるんですよ。だからそのシステムは結局別にシステムが人間を規定してるわけじゃなくて、システム、人間の性質がシステムをある程度規定していて、それが相互作用してると思ってるんで、資本主義だからやめて共産主義だからいいとか、絶対それはなくて、どのシステムになろうとも、今の、その、利己的な部分とか、誰かを押しのけて生きていこうとかっていう人間は絶対なくならないっていうのが描かれてるんだなっていうのが、僕はもうたまんなかったですね。そこが見れたっていうか、それをなんていうか、シチュエーションコメディじゃないけど、なんていうか、その、いろんな、エピソードを入れながら、しかもその一個一個のエピソードもすごい面白いし、すごいなんていうか、 ありそうだけど、あんま描かれてないようなこととか、
うん、
がいっぱい挿入されてるのがすごい良かったなとか。だから例えば、音ゲーさんが言ってた、その、胸毛の、船員に、ちょっと文句言ったらやめさせられるとか、あるじゃないですか。
うん
うん、
なんか、ああいう厳しいシーンって多分みんな、あると思うんですよ。なんかクレーム言ったら、
うんうんうん、
ちょっとそれが大きくなって、自分が思っていないぐらい、
そうそうそう。
問題が消えちゃって、ちょっとそんなやめさせようと思ってないのに、
うん、
やめちゃったよみたいな、すごい罪悪感持っちゃうとか、
うん、
あとなんか、まあ、最初に言ったように、お金払ってよって言いたいけど言っちゃうと、
うん、
じゃあ払うよって言われたら、うん、じゃあそういうつもりじゃないんだけどな、みたいなとか、
うん、
払えよって別に言ってるけど、
はい、
なんか返しがちょっと違うと、おいおいおいみたいな、よくあるじゃないですか、そういう。
ありますよね。
そこまでを含めて、なんかこう人間の細かい機微みたいなのもすごい、一個一個描いてくれるから、いいんですよね。だからその、なんか、クレーム言っただけじゃなくて、
うん、
その後での自分の、そのフィードバックによる気持ちもめっちゃ描いてくれるから、それが笑えるし、
うん、
そういうなんか作品だから僕はすごい好きだし、この監督がいいなっていう、とこですかね。
うん
で、あとは、アビゲイルがまあ3章で出てきますけど、
はい、
2章まで1回も登場しないじゃないですか。
うんうんうん、
そこもポイントだと思ってて、
はいはいはい、
彼女がもし2章までにトイレのなんか掃除なんですよね、この人。
うんうんうん、
で出てきてたら、なんか意味持っちゃうと思うんですよ。彼女のキャラクター、その資本主義社会での彼女のキャラクターみたいな。でもそれが全くないから、3章でいきなり出てきて、その前の職業みたいなのが一応、聞くから、まあ、こういう人なんだろうっていうのはあるけど、
うん、
性格的なキャラクターは全く描かれてないんで、
うんうん、
3章でこう、表現していくときも、
うん、
なんか素直に撮れるというか、
うん、
3章だけ独立にいろいろ考えられるっていうのも、彼女が2章まで出てきてないっていうのが良かったかなっていうのは。
なるほど。
僕だったら2章まで1回出しちゃうと思うんですよ、チラッと。
確かにね、確かに。
それを一切出させないっていうのもすごいなっていうか、
そうですね。
いろいろ考えてんだろうなっていう。
うんうんうん、
はい。あとは、まあ、僕が一番、なんかいい、好きだなっていうエピソードは、ロシアの女の人が、あの、みんな私みたいな生活してほしいから休みなさいみたいな言うとこあるじゃないですか。
はいは
い、
あれよかったですよね。
あれめちゃくちゃ好きで。いや、本当に、こういうふうに思ってる人いるんだろうなと思って、それによって迷惑とか、てかそもそもそれだったらお前の全財産みんなに配れよとか思うじゃないですか。そこは一切せずに、なんかただ休んでいいわよみたいな。でもあれに、あれそこまでひどくなくてもあると思うんですよ。なんかちょっと休みなさいよみたいなこと言ってくるやつっているじゃないですか、別に。金持ちとか関係なく。休んだらもっと大変なんだよ、こっちはみたいな。その後のことから全く考えない人間って結構いるから。そういうとことかも、よかったし、みんなも従わざるを得ないところも。
いやーね。
みんないやいや、いやいや滑るみたいな、もうわけわかんない状態も。ね、
あれ、食中毒になったのあいつのせいですからね。
そう
全部ね。
うん、あ、そうそうそうそうですよね。あいつがほったらかしにさせたから。
そうそうそう。食材が傷んじゃったんですね。
そうそうそう。うん、まあ、それで傷むもどうかと思いますけどね。ちょっとしかね。なってないのに。うん。だからまあ僕は、最初から最後までゲラゲラ笑ってましたし、
うん、
でも意外とみんなそんな笑ってなくて、
あ
結構人入ってたんですけど、
うんうんうん、
そんな笑ってる人もいなかったかなっていう感じだから、うんうん、まあ、まあ、ブラックすぎてあんま笑うとかじゃないのかもしれないけど、
うん、それかもう全員めちゃめちゃお金持ちだったから、
自分のことのように考えて、
あ自分が悪いと言われてるって思ったのかもしれない、
切れてたのかもしれない、
すごい、それはよく分かってんじゃんって思う、
確かに、
いやー、
うん、はい、そんな感じで僕はもう楽しかったですね、うん、はい、なんだっけ、おとぎやさんは言ってたなんか考え話し合いたいってなんでしょう、
ああ。例えば、カールとヤヤの関係とか、
うん、
まあ、あれは、あの劇中でも触れられてたんですけど、わかりやすく男女の関係が逆転してる状況を多分描いてたんだと思うんですけど、
うん、
まあ、そうなのかなっていうところとか、
うん、
カールって結局どういう人だったのかなって、一番主人公っぽいんですけど、
うん、
なんか、あんまり自分がないっていうか、他人の顔色を伺いつつ、ね、
う
ん。
いや、まさにそうだと思う。
いや、もうまさにそうです。うん、自分がない人、
うん、そういうことでよかったんですかね、やっぱりね。
うん
うん、でも、だからこそ一番純粋に何かを欲してる人かもしれないし。そういう目線で見て、そういう目線で見る 何かを持ってる人たちとは、
うん、
みたいな話だと思うんですよね。
あとはあれですかね、最後嬉しそうに走ってるのはなぜかみたいな。
あれはでもまだ外があるって気づいてないんですよね。
あの段階で。どうですかね、あっちの方に走っていくってことは、でもなんか何かで連絡が来たから、あっちの方に向かったんですかね。まあ、いろんな考え方もできるんですけど、
殺した後にアビゲイルが電話したのか。
だから、ヤヤが死んで喜んでるのか。
いや、多分ね、どっちも受け取れんじゃないですか。
そうですね。
アビゲイルの弱み握れても嬉しいし、ヤヤが死んでも、まあ、彼は多分嬉しいし。
まあ、あと脱出できるっていうね、
そうそうそう
喜びかもしれないし。そう、そうなんですね。だからそこが、どうとでも取れるんで、うまいなっていうふうに思いましたけどね。
三章でなんか、綾の顔にブツブツができてるのもちょっと、
あ、そうですね。
皮肉ですよね。
ちょっとね。
いやー、そうそう、なんか、ね。でも僕は結構なんか、そのプールの、その金持ちのおばさんが、みんな働かなくていいわよ、って言って、でもなんか、やっぱダメなんです、みたいなところとか、まあ、そのさっきのジェスチャーの話もそうですけど、僕は結構、なんだろうな、自分が享受できない違いに対して不寛容であるっていうことが、なんか、その、結構問題の本質なんじゃないかと。だからまあ結局自分が得したい、自分がそれを享受したいっていう人が、他者の権利を、その否定していくんじゃないかって思うところがある。だから、ジェスチャーの話とかも、別にみんなそれをやればいいんじゃないかと思うんですよ。攻撃的かどうか、受け取り方次第なんだったら。で、別に攻撃してるつもりじゃないんだから、その、もっと根本的なところに問題があるんだろうと思うし、別のところに問題があると思うし、そもそも、なんだろうな。これをやらない、これをやってはいけませんじゃなくて、みんなそれをできるようにすればいいんじゃないかっていうのが僕はその過剰かどうかの線引きとして意識してるところなので、なんか結局、なんか、例えば、あの船の、クルーのリーダーみたいな女の人いるじゃないですか。あの、島にも残ってたあの、ショートカットの女の人。あの人とかすごい僕は象徴的かなと思うんですけど、なんかやっぱみんな、みんなそう、なんか、私がそうしてんだからみんなそうしなさいみたいな。でも、他の人がそう、なんか、自分と違うことやってるとそれは嫌だみたいな。のは、やっぱ、なんか、結局誰も得しなくなっちゃうというか、自己都合。本質的には自分に都合のいいように物事が動いてほしいっていう、潜在的なものだから。
はいはい、
そこがなんか僕は、結構、いや、自分だけがいいようになってほしいが、なんか、人の持つ醜さの根本なんじゃないかと思ってますけどね。
あと、僕分かんなかったっていうか聞いてみたかったのは、まあ、いろんな船員とか、まあ乗客いましたけど、最後に、要は選ばれた、人たちですよ。まあ、監督から選ばれたというかね、あの人たちが生き残るわけですけど、あのメンツの意味とか、あと、まあ、これは、まあ、そうそう、あと、その中にはお前海賊じゃないかって言われてた青年いましたけど、
はい。
あれ本当にそうだったのかみたいなところとか。
あ、でも本当なんじゃないですか。だって、告白してたじゃないですか。
ど
こ？あの青年は。なんかどっかでなんか、自分が海賊であることみたいなことを、誰か言ってましたよね。
ああ、
言ってましたっけ？
はい。
本当は？あ、喋れない女性ですか？
いやいやいや、
いいですか？
喋れない女性じゃなく、誰かに、喋れない女性だったかな？ちょっとシーン忘れちゃいましたけど。
あ、本当です
か？言ってんじゃんと思って
。あ、言ってました。はい、じゃあ本当に海賊だった。
なんかその海賊であった時の犯行を実況じゃないけど、ちょっとポロッと言ってた。
あ、確かに確かに。そうか。じゃあ本当に海賊だったのか。
うん、多分。まあ、その作り話じゃなければ。
あの船を襲ったっていうことですね、要は。
うん、
で、巻き込まれて自分も流されたみたいな。
はい、はい、
うん。なるほどね。そう、どうですか？あのメンバーを残した意図みたいなとか。
まあ、どうだろう。
クルーじゃないですか？
まあ、そうでしょうね。
金持ちと、
あ
の、主人公らたち、普通の人間と、アビゲイルみたいに。まあ今の時代では仮想だと思われているようなところで働かされている人、
あの喋れない女性、まあ 言葉は発せれるけどみたいな、
うん、
あの人の立ち位置はどうです、障害者みたいな、そういう立ち位置ですかね、
特にああいう状況になったらそういう障害者がどう扱われるかとか、もっと悲惨な扱いされたら嫌だなと思ったんですけど、そんなことはなかったらよかったですよね。
だから、意外とみんな、そこは、
人間的なこと
なんですよね。なんですよね。残ってるなっていうところありましたよね。
まあでも、もっと追い詰められたら、
わかんないですよ
ね。やっぱり、その、やっぱり最初にその、切り捨てられるかもしれない立場だと思うから。その
怖さはやっぱりありますよ
ね。まあそこの一端というか、なんかそういう不安みたいなのが描かれてた気がしますね。
確かに確かに。
ちょっとほったらかされてる時がありましたね。
やっぱでもまあ最後の方も結構絶妙な人選だと思うんですよね。
そうですよね。なんかその、だから、主人公二人とアビゲイルがいることによって、まあ本当に逆転するわけじゃないか。まあルッキズムじゃないけど、そこの描き方もだから良かったし、だからあの美人戦はなんかすごい練られてるんじゃないかなと思いますけどね。
いや、最初に船の上でなんか、ナンパするぞあいつはって馬鹿にされてるおじさんが最後まで残ってるじゃないですか。彼結構好きで、
い
や、なんか、ずーっと何も分かってないバカみたいな感じの描かれ方になってる気がしてて、なんかみんなに馬鹿にされてるけど本人は楽しそうみたいな。でも実は一番幸せなんじゃないかみたいな。いや、なんか、あの人がなんか、これが壁画ですみたいな解釈を垂れてるところとか、いや、なんかバカバカしいけど楽しそうで何よりだわって思うし、なんか、ああいうこう、なんかね、実は他者と比べてじゃない、なんか本人なりに、なんか自己肯定がある人みたいなのは結構どこでも楽しそうかもみたいなのとか、
出てくる金持ちの中で唯一まともというか悪くない人ですよね、人。
そう。やっぱ楽し、なんか一番ね、なんか純粋な感じがするし。
確かに。
なんか逆になんか人、彼のことを見下してた、ロシア人の金持ちとかはね、無人島行ったらなんか何もできなくなっちゃって、
撮
って
みたいな。いや、面白かったな。
あ
れ、おごるおごらない問題はどうですか？
あれと同じことがあったことはないですけど、
はい。
でも、結構最近に、揉めるまでいかないですけど、どっちかっていうと僕が怒ったみたいなことはちょっとありましたね。
何ですか？
いや、彼女と。
ああ、そうなんだ。
どういうことですか？
どういうこと？
具体的には忘れちゃいました。
あんまり、いや、ちょっと言いづらいところはあるんですけど。
ああ、そうなんですね。
ただ。
でもなんかそれこそね、全然ごめんなさい。
いや、だから結局、なんだろう。その、金銭的な問題とやっぱり気持ちの問題の折り合いですよね。だから、自分と今、彼女の関係で言うと、立場的には僕が払うことが多いわけなんですけど、
はい、
その時の自分が気持ちよく払えるかどうかみたいなところとか、であるんですか。やっぱり、どうしても人間そういうことが気になるっていうところとか、僕はそんなにもともと気にしない方なんですけど、自分では気前のいい方だと思ってるんですけど、やっぱり相手の態度だったりとかによっては、例えばややみたいな態度されたら、それは誰でも怒るわなってことになるじゃないですか。怒るけど、みたいな。っていう、あそこまでひどい態度取られたわけではないんですけど、みたいなことはありましたね、ちょっと最近。
まあ、それこそでもなんか最近、その、男性は女性にデートだったら怒るべきだって言って炎上してたじゃないですか。
ありましたね。
今だ、エミンとかが。で、僕は、そもそもその理論は一般論じゃないんじゃないかっていう立場ですね。固有の関係性によるものだと思っているので、それを一般論としてかざす人にはおごりたくないなって僕は思ってるんで。
確かに。
うん。
そうですね。それは確かにそうですね。
そう。だからなんか結局、なんかそういうもんだっていう人とは、まあ僕の周りにはあんまりいないし、なんかその理屈に関しては、なんか違うんじゃないって思うけど、ただまあ、なんだろうな、それに対して違うと思うよっていう僕の理屈すら多分ややには通じないと思うから、まあなんかそれはだって払いたくないからでしょとか言われそうじゃないですか。そうそうそう、あなたには払いたくないですで終わりでいいかなと思うけど、まあ、ややとカールに関しては、カールは惚れた弱みがあるっていう点が一番のね、泣きどころだから、なんか切り離せない。彼の不幸かなって、いう感じですね。
あとその、俳優女性が好きになったらしょうがないですよね。
そうですよね。
なんですか、
うん。あとその二人の取り決めみたいの、結局、二人のあの劇中だと、
うん、
あの日はヤヤが払うっていうことになってたはずなんですよね。
はいはいはい、
で、多分、あの、普通に付き合ってる人がいる方はわかると思うんですけど、その、いつも割り勘にしようって決めてるとかね、
うん、
交互でおごるようにしようとか決めてるとか、
うん、
まあ常にどっちかが払うようにしてるとかって、なんか、まあ、ルールを決めてる人は決めてると思うんですけど、
うん、
それに従わないときとか、その、うん、要は、相手がそのルールから外れてるのを指摘するかどうかみたいなところですよね。
うんうん、
で、その時に、まあ、普通に言えばいいんだけど、言いにくい場合があったりとかするわけですね。というのは、うん、あの、カールの場合は惚れてるっていうのもあるし、その男としてのプライド的なものも結構あったりとかするじゃないですか。
うん
うん、払おうと思えば払えるけど、
うん、
なんか払ってっていうのもなんかかっこ悪いみたいなね、みたいなところとか。うん、なんかその辺の心の動きみたいのも見られたんですごい面白かったですよね。
うん。
すごい複雑な話なんですよね、これ。やっぱり、
うん。いや、いろいろなエピソードでは好きないな
って思います、ね。そうですね。みんな出てくると思いますけどね、これはね。
うん。
いやまあでもあれは結構タイムリーな話題だったし、すごいなんかね。
うん。そうで
した
ね。
面白いセッションだったなと思う。
うん。
うん。まあ、だから、なんか、僕は結構カールを見ながらやってることはダサいぞと思いながら見てましたけどね。言ってることは正しいかもしれないが、やってることはダサいぞと思いながら見てましたね。
でもやっぱり彼の稼ぎを考えると、うん、ですごい高そうなお店だったし、
うん、
現実的にはみたいなね、背に腹は変えられないみたいなね、うん、ところもありそうなね、雰囲気ありましたしね。
まあでもまあ強く出れないことまで含めてややにコントロールされてる感じだから、彼はもうあらゆる角度からあの二人、ややとカールという関係においては弱者の側だったっていう感じ、
そうです
ね、弱い側の立場だったっていう感じに見えますよね。
ややの女優さん亡くなってんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
亡くなってるらしくて。
そうなんだ。
それを考えるとなんか、おごってあげてもよかったかな。まあ関係ないですけど。
そんな難しいな。そんな、それが分かってたらいろんな人に優しくできるだろうしなって思うもんな。
そう
ですね、
あ、そうなんだ。
そうか、それはちょっとまあ残念な
話。これが遺作らしいですよ。
ああ、そう。ほんとだ。まだ若いな。
32歳。
うん。
あ、若っ。
そんなところで大丈夫ですか？
はい。
はい。
はい。じゃあ今日は逆転のトライアングルについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。